ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。ただいま北陸道米山 SA 上りにいるんですが、ここに寄ったのは訳があるということでね、和知さんお願いします。
はい、今月7月28日に北陸道が全線開通してから30周年を迎えます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
30年前の全線開通の際にですね、かつて廃人の松尾芭蕉、はい、かの有名な松尾芭蕉がたどった奥の細道になぞりまして、 SAPA にですね芭蕉の句碑が立っております。
ああ、そうなんですね。
はい、一応読みますとですね、くたぶれて宿カルコロや藤の花と。芭蕉さん、まあ、この道を昔歩いたらしいんですけども、はいはい、非常にくたびれて、で宿を借りるところにこう紫の藤の花が咲いていて、それでこう心が疲れた体にもこう心が穏やかになったよという意味だそうです。
米山エセイにぴったりじゃないですか。はい、
ぴったりですね。
ねえ、
なんで皆さんも疲れたら米山エセイに寄ってほっとしてほしいなという意図でここにございます。
素晴らしい。ああ、じゃあ他の SPA にも、はい、奥の細道あって。
あります、北陸道筋に。はい、
あ、ぜひ皆さんも探してみてください。ということで今回のヤンキモですが、全線開通30周年を記念して北陸道を使った県外ドライブをお届けしたいと思います。向かうは初上陸福井県です。じゃあ今週メンバーご紹介していきましょう。
竹内体育です。
ももちゃんです。
ドイドンです。
ドイドンさん、7年ぶりじゃないですか。
お邪魔します。
どうして急に来てくれたんですか。
私出身が北陸なもんで、
それで、はい、
富山県です。
はい、じゃあ今回こんなメンバーで福井の旅を楽しんでみたいと思います。
ヤンキマ、
はい、やってまいりましたのが北陸道福井北ジャンクションインターチェンジからおよそ30分、福井県勝山市にあります福井県立恐竜博物館です。お話は研究員の中田さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よかった、今日はね、一つよかったことがあって、中田さんが新潟ゆかりで。
そうなんです、新潟大学で、9年間勉強させていただいたんで、F 新潟もたくさん聞かせていただいて、今日はあやんさんに会えるの楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。いらっしゃ。じゃあまず恐竜博物館なんですけども、
はい、福井県立恐竜博物館はですね、まあその名の通り恐竜を主なテーマとして、まあその他にもさまざまな、大昔の動植物ですね、古生物と言いますけど、それを扱っている博物館になります。恐竜の全身骨格がたくさんあるというのが、ポイントの一つ。それからもう一つがですね、今ちょうど横にジオラマがありますけれども、この博物館実はすぐ近くに発掘現場を持ってるんですね。で実際に私も含めてですね、研究員が毎年発掘を行って、そこからどんどん新しい恐竜が出てきています。なのでそういったことをどんどん展示に反映させてですね、どんどんどんどん新しくなっていくっていう、まあちょっと大げさかもしれませんけど、生きている博物館っていうのがここの重要なポイントになりますね。で今のタイミングは特にですね、昨年の7月に実はリニューアルオープンをしまして、除雪展示が一部新しくなったりですとか、うんうんうん、あと隣に新館という新しい建物ができていたりですとか、
はい、
大きくガラッと変わったタイミングですので、来ていただいた時にはたくさん楽しんでいただけるかなと思います。
じゃあご案内の方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここが中さん、なん
てそうですね、これダイノストリートといってですね、地左右にかかっているのはこれ全部実物の化石なんですよ。
マジ
か、はい、なので実際の化石のなんでしょうね、質感とかを楽しんでいただくっていうようなところになってます。
子供とか触っていきますよこれ。
まあそうですね、積極的に触ってとは言ってませんけど、触っても別に怒らないエリアになってますので、はい、
ちょっと待って、もう鳥肌立っちゃうのこれ。
今ちょうどこのドームの中に入ってきました。ここが恐竜ホールという大きなドームになっていて、まあ除雪展示の一番メインのスペースになるんですけれども、目の前にいるのが、ティラノサウルス、まあ有名な恐竜ですね、それのロボットになります。動きがですねリアルなので、お客さんも大体ここでお写真撮られたりとか、うちのメインの主役級の展示の一つですね。で今恐竜博物館の中にはですね、まあ、このホールの中には全身骨格が全部で50体展示をされています。まあ、これ日本一だと思うんですけれども、で中でもですね、やっぱりこの博物館開館当初からアジアの恐竜というのを大事に展示をしてきているんですね。一つの大きなテーマになっていまして、まあ、今回のリニューアルでですね、この隣両サイドですけれども、アジアを代表する恐竜ということで、 タルボサウルスというティラノサウルスの仲間ですね。それからこちらサウロロフスという、こちらも大型の草食恐竜ですけれども、こちらのタルボサウルスに関してはポーズも変えたりして、頭がかなりこう近くで見れるような形でですね、展示を新しくしています。
タルボサウルスモンゴルでしたっけ、これどこだった
の。モンゴルです、モンゴルです。よくご存知ですね。
好きなんですよちょっとは。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。で今目の前に登場したこれがですね、まさにティラノサウルスですね。かの有名なティレックスです。はい、この個体で今全長が12メートル弱ぐらいですかね、あります。非常に大型の個体ですね。ここぜひ入ってみてください。
でっかい、ました。
ブラキオサウルスの一種
ですね。有名な恐竜の一つですけれどもね、はい、この恐竜博物館で一番背が高い標本が実はこれです。頭の高さが今11メートルかなありますね。なかなか恐竜を下から見上げるっていう経験はなかなかないだろうと思うんですけれどもね、まあ、こういったですね非常に巨大化したものもいたよというのが見ていただけるとよくわかると思うんですね。
うわ、
この竜脚類の仲間で私がおすすめしたいのは実はお隣にいるあの恐竜なんですけれども、ちょっと移動してみましょうか。これカマラサウルスという恐竜なんです。ブラキオサウルスと同じ首が長いタイプの恐竜ですけれども、この恐竜の骨実はですね、全部実物の骨でできているんですね。実はこの恐竜博物館の、この展示ホールの中には50体いるってお話さっきしましたけど、じゃあそのうち10体が実物で組まれた骨格なんですね。標本を傷めるリスクもあるので、まあ、通常はレプリカを作って展示をするっていうのが博物館の一般的なやり方なんですけれども、この実際の化石の質感を見ていただくと、こうやっぱりレプリカと比べるとですね、ゴツゴツ感が全然違うと思うんですよね。
よくある。
そういうところがやっぱ楽しんでいただけるポイントかなと思いますね。次ですね、こちらの長板類のグループに次入ってきました。主に草食の恐竜がいっぱいいるエリアですね。で、まずやっぱご覧いただきたいのが実はこの展示ケースの中なんです。実は今回のリニューアルオープンの目玉の一つなんですけれども、実はこれミイラ化石なんですね。骨以外のものがたくさん残っているミイラ。
骨だけじゃなくて、
そうなんです、ね、そうなんです。首の付け根には大きく盛り上がったところがありますけど、
あれ、
はい、あれ実は筋肉の痕跡だというふうに言われています。
おいおいおいおいおい、本当。
あとは足のところになんかブツブツしたものついてますね。あれも体の表面の鱗の模様なんではないかというふうに言われています。こういう形でもう通常はもう失われてしまうようなものが見れる、まあ、恐竜がどんな姿をしてたのかなっていうのがより詳細に分かるっていうすごい標本です。ブラキロフォサウルスという恐竜ですね。恐竜のミイラ化石の実物が日本で展示されるのは実は初めてなんですね。この辺りはブラキロフォサウルスと同じような長脚類のグループですね。私は勝手にこの辺の恐竜が新潟県の形と似てるなと思ってるんですけど、いつも、
どこが横ね、うん、ヒパクロサウルスステビンガーイ。ちょっと皆さん気になったらこれ検索して、横姿が新潟県、うん、
ちなみにこれも10体ある実物骨格のうちの一つです。
縁も竹縄ではございますが、恐竜博物館第1部はここまで。この続きはまた来週です。